第210回働く女子の味方。この番組は仕事もプライベートも楽しみたい28歳の私アビーが等身大な日々を配信する番組です。4月に入りまして、4月も中旬でございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、前回の放送でね、会社都合で退職しますっていうニートですっていう話をしたと思うんですけど、まあね、変わらず今も転職活動を続けてまして、今日もね、実はずっと行きたかった憧れのというか興味のある会社の面接を受けてきたんだけど、やっぱりさ、まあ就職、新卒の就活もそうかもしれないけど、面接ってその普段会えない企業の人に会えるじゃないですか。だからやっぱ面白いなと思ってて、その企業が今抱えてる課題とか、まあ、こういう質問をしてくるってことは多分こういう人が欲しいのかなとか、あ、こういうとこ見られてるんだろうなみたいなこととかを、まあ、普通にね、その採用候補者として知れるので、すごく面白いなって思いながらいつも面接に挑んでます。すごいポジティブ思考だかなと思いながら。そう、でもやっぱりね、会社によってはそのね、採用を受けてること自体、その会社、この会社を受けてるってこと自体をちょっと言わないでくださいねっていう風に面接中に言われることもあるし、一筆書いてサインすることもあるしっていうぐらい、やっぱりその面接の会話でも重要な情報とかが含まれてるよなって思うと、なんかそれはそれですごい貴重な機会だなと思って、今日もはい頑張ってきましたが、まあ、多分このペースでいくと本当は今月中に決められればいいかなと思ってたんだけど、まあやっぱりね、前回もそうだったけど3ヶ月ぐらいはかかるよなっていうイメージなので、まあ3月頭から転職活動を始めてるので、まあ5月中とかに決まって6月とかに、はい、働き始められたらいいのかなというふうに思っております。ということで今日はね、久しぶりに初対面の人に言われてハッとした言葉をについて話せればと思うんだけど、一つの会社でお世話になっている先輩がこうリファラルというか紹介をしてくださった会社があって、なので結構まあその元々仲良しの方たちだったので、オフィシャルな選考ルートとは別にちょっと今度チームの人と飲み行くから、どうですかみたいな誘ってくれた人がいて、まあ、2時間ぐらい飲んだんですけど、そこで会ったその会社の人に、まあ、いろんなこう会話をしながら途中で、アビーさんって人のことを分析するの得意ですよねって言われて、どういうことですかって言ったら、その人がどういう言葉を言ったら喜ぶかとかがすごく分析が早いっていうのかな、をすごいキャッチして、それがすごいうまそうっていう風に言われたんですよ。でなんかよくよく話してみたら、多分その方も結構私と似てて、なんかその分析してやろうみたいな、決してその悪い気持ちというかっていうのはないんだけど、そういうのを多分自然に情報キャッチできるみたいな、嫌味なくっていうんですかね、まあそうっていう感じで、多分そういうの得意ですよねって、だから結構うちの会社向いてると思いますよって、そういう文脈でその人言ってくれたんですけど、なんか意外とその人分析してるみたいなことを面と向かって言われたことがなくて、あんまり自覚もしてなかったので意外だったんですけど、確かに言われてみればそうかもなって思って節もあったりして、まあ、結構例えば女子会とかで恋バナとかしてる時に、まあ、どういう人がいいかなみたいな話をするじゃないですか。でそういう時に、何々ちゃんはこういうところがあるから、なんか本当はこういう人とか良さそうだよねみたいな、でも実際そうじゃなくてこういう人好きになっちゃいそうだよねみたいな話とかをすると、いや本当そうなんだよねみたいなので、なんかこう元彼の話をしたりとか、なんかこの間もあったのは、なんかこういう人のこういうとこ好きになっちゃうんだよねみたいな話とかを結構私が事前に言い当ててたりしててっていうね、だから言ったじゃんとかみたいなのもあったりして、無意識のうちに、まあ主に恋バナの領域でその分析がこれまでなんか生かされてたのかなって思ったりしてました。あとはやっぱりこう営業とかしてても、そのクライアントさんとかで対面してる人がこういう人なんだろうなみたいなところを、まあ、予測してね、本当はじゃあこういう言い方しようとか、じゃあこういう手は持ってこうみたいなところまで活かせればもう最強の営業マンになれるのかもしれないけど、まあ、あんまりそこにおいてなんかよしっていう掴めたものはあんまり自信がないんです ますけど、まあでもそのカジュアルな会話を好む人だから、まあこういう口調で話しても大丈夫かなとか、なんかこの人あんまりメールとか好きじゃなさそうだから、じゃあ電話で話そうかなとか、もうちょっとなんて言うんだろうね、砕けてぶっちゃけみたいな話した方が近づけるかなみたいなところは、まあ、もしかしたらこれまでもなんか無意識的にその仕事の中でやってたかなとか思うと、ああもしかしたらその人の、まあ、分析力っていうのが正しいか分かんないけど、そうこう見て自分のアクションを変えるみたいなのはやってたのかななんて思ったりしました。でもそうやってこう言われてみて初めてこうと意識するぐらい普段無意識にやってたんだけど、じゃあ私がそういうのをなんかどういう視点からキャッチしてたかなって思うと、まあ、やっぱりその人が選ぶ言葉遣いとか、そのなんだろう、人によこの人にこういう態度取るけどこの人だとこうだなみたいな、その対面的ななんか差があるのかとか、なんかすごいこれは意地悪な悪いところだけど、あこういうとこでマウント取るんだなとかなんていうんですかね、とかこういう子はちょっとコンプレックスなのかなとか、まあ、そういう子普段の話し方とか態度とか言葉選びとかを見て、まあ、もしかしたらこう無意識に自分的に情報収集をしてたのかなと思ったり、で多分私的にあじゃあこの人こうなんだって別にその瞬間は思わないんですよ。なんですけど、まあ、さっきの恋罠みたいにこうじゃあその情報集約するっていう時が来た時に、もしかしたらその過去の自分の脳内データを集めて、あこの人ってこういう人だから今回はこの方がいいんじゃないかとかっていうのを、まあ、もしかしたら無意識に話してるのかなって、まあ別にこれはみんなやってることかもしれないんですけどねって思ったりしましたっていう。そうだからあんまりその最近もう本当に、まあ、転職活動はもちろんしてますけど、新しい初めましての人に会う機会が全然なくて、結構今家にこもってるのでまあ昔だったらね、例えば金曜日の夜とか土曜日の夜空いてたらちょっと誰か誘って飲み行きたいなとかあったんだけど、ちょっとあんまり気分的に外にガンガン自分から誘って出ていく気分になれなくて、結構週末とかもずっとお家にいたりとか、もうほんと一日家から出ないみたいな日もあったりする、引きこもりモードなので、なんか久しぶりにそういう初対面の人に会ってそう言われたのが結構私的には新鮮だったなって思ったりします。そうでもさ、なんかで結果その人と話したらね、多分その方もすごく同じ似てたんですよ。嫌味たらしく分析してるわけじゃないと自分は、私なんかそれによってどうこうとかでもないけど、多分そういうのが自然にできる人ですよねっていう、で実は僕もそうでみたいな話をしててすごい面白かったんですけど、なんかそうだからある意味そういうの人から見て私はどういう人物なのかっていうのをね、ちょっとまた次回お会いできる機会があったら聞いてみたいなと思うんですけど、まあそうですね、結構私はもう自分で言うのもなんですけど八方美人なタイプなんで、もちろんね、だからまあ言ったらあんまり嫌われたくないんですよね人に。だからまあ仕事でとそのクライアントにとってとか必要な時はもちろん言うことは言うし、絶対こっちの方がいいですよとか、なんて言うんだろう、その実益的な損害が出ることに関してはちゃんと自分の言いたいことを言うんですけど、でもことプライベートとかあんまりその仕事関係ないところでいくと、そんな別になんていうの、敵を増やしたいわけじゃないので、平和に生きていきたいタイプなので波風立てず。そうだから私今でも忘れない、高校生の時彼氏にアビーは八方美人だねって言われたんですけど、まあ多分その時からそれは別に無意識的にそういう性格だったのかもしれないですけど、そう私はね八方美人タイプなんで、まあ、できるだけ嫌われたくない精神は多分今も続いてるんだろうなって思いました。そうだから、まあ、もしかしたらなんかそういうその本能によってまあ、嫌われないようにで日々過ごしてるわけでは全然ないんですけどね、ないけどなんかいろんな人と仲良くしたいっていう根本があるから、その人にとって、まあ、何が地雷なのかというか何を不快に思うかとか、あこういうことは言わない方がいいなとかをもしかしたら無意識的に普段から観察するようになって、それが結果こういうなんか分析がうまいみたいな、 見え方というか、私が完成したのかなって思ったりもしますね。はい、っていうね、ちょっと最近言われてハッとした一言に関してでした。そうなんです。だからなんかもしかしたら結構ね、これ言われて嫌な言葉の人、嫌だっていうか、まだよなって思うことの一つに、まあ、そうやってこう八方美人キャラをずっとやってると、なんかこの人本当に思ってることは別にあるんじゃないかとか、思われることも多分あるんですよ。なんか表面的だなとか、言葉がまたまたみたいな言われることもあるんですけど、なんかそれを言ってる時は私は別にその取り繕って言ってるわけじゃなくて、本気で結構言ってるんですね。人を褒める時とかも、まあ、もちろんその社交辞令的なのもあるけど、あんまり最近そういうのもめんどくさくなっちゃって好きじゃないのでそういう社交辞令的な、なんか女の子たちの褒め合いみたいなやつとかもやんないんですけど、そうだから割と本気で思ったことを普段から言ってるから、別にその八方美人でいながら分析して相手のことを褒めてるのが本心ではないわけじゃないんですよ。でもそういうのを続けてると、まあ確かにあれ、この人本音言ってないとかって思われちゃうのも紙一重だよなと思って、まあ悩みまではいかないですけど、そういう風に見えてるんだろうなって逆にもう感じることもあったりします。はい、がまあね、それを超えて、なんだろう、言うときは私も言うので、あーなんかブラックなアビーちゃんが見れて嬉しいってたまに言われることがあるんですけど、いや元からそんなにブラックを出さないようにしてるわけじゃないので、そういうこと言われると、あ、じゃあ私ってやっぱりこういい子ちゃん、いいことしか言わない人みたいな見えてたんだろうなって思ったりします。だからたまにそういうなんかブラックな一面というか、本音のコミュニケーションもしていかないと、なんかこう誤解されるよなと思いながら、はい、そんなことを思った日々でした。ということでなんか取り留めのない一人語りになってしまいましたが、私は変わらず新しいチャレンジをする場を求めて今いろいろと選考を受けているので、また進捗があったらご報告します。最近はですね、そうだからめっちゃ時間があるんだけど、まあこれはね、よくもいいかな悪いかな、もうツイッターとインスタグラムと YouTube と TikTok を私永久にループできるんですよっていうぐらい、まあ暇というか時間があるのもそうだけど、なんか単純にやっぱ SNS が好きなんだなと思って、まあみんなね暇つぶすってなったらできると思うんですけど、いや多分ねずっと一日中それでもね生きていけるぐらいそういうコンテンツを見るのが好きなんですよ。主に最近はやっぱあの TikTok のねショート動画というか、あの縦型のドラマとかあるじゃないですか、あれとかはもうほんとよくできてるなと思って、やっぱこう1時間のドラマはもしかしたらもうみんな見れない、そこまで飽きちゃうみたいな人も増えてるのかななんて背景を勝手に想定してるんですけど、それこそ5分弱3分とかのドラマの中に、まあ、起承転結とか、まあ一部はその第1話第2話とかって続いてるのもあるけど、なんかこう展開を多分究極に短くしたのがその3分縦型ドラマとかじゃないですか。だからまあそういうのが好まれるようになってる、こうエンタメ消費行動的なところもあるのかなって思ったりしながら、最近はですね、その K-POP のエンタメの本を読んだりとか、エンタメの未来2031っていう本を読んでたりとか、結構そう、もう1ヶ月経っちゃったっていうことに焦燥感を覚えてですね、今爆速で本読んでます。いろんなジャンルの、そう久しぶりになんか田畑さんの本とかも買ってみて、まあ、あんまりそういう何自己啓発というかあのエモーショナルビジネス系っていうのみたいな本とかはしばらく読んでなかったんだけど、まあ、こういう新しいチャレンジをするときってさ、やっぱ誰かに背中を押してほしいじゃない。だからやりたいことやれみたいなこと書いてある本とかを、まあ、選びがちだなと思って、自分の中に自己あの毒を持てとかも読んだしもうあとね、時間の使い方みたいな本も読んでるんですけど、まあ、人生は4000週間しかないんだからやりたいことやれみたいなことが書いてある趣旨の本なんですけど、まあ、そういうのをねあえて読んで自分を鼓舞していこうと、まあ、次の選択をね何にするかっていう 軸探しみたいなところも含めて今いろんな本を読んでますっていう意味で、まあ、その業界のファクトというか今後どうなっていくんだろうっていうような知識を得るためのエンタメ関係と、あと自分の軸を見直すちょっとライフハックというかライフ的な本と、ちょっとエモーションを含めたねみたいなところと、まあ、本当はもうちょっと小説とかも読みたいんですけど、まあ、一旦はねこの2軸で今本を読んでるので、せっかく時間があるうちに今まで積んどくしていた本を読み切りたいなと思っております。ということで皆さん、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ちょっと取り留めのもない自分語りになってしまいましたが、また通常のお便りも募集しておりますのでぜひ皆さんの近況やなんか質問があればお送りいただければと思います。ということで今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。お相手は働く女子の味方アビーでした。バイバーイ。